皆さんこんばんは。本日はイースタータイドです。私たちの罪のために十字架で苦しまれ死んでくださった主イエスキリストの復活を覚えていきたいと思います。はじめに死を打ち破りという賛美から歌っていきたいと思います。私たちの神様は死を打ち破ってよみがえられました。私たちに救いを与えてくださる主イエスの御名を呼び求めてまいりましょう。ご無理でない方はお立ちください。すべての人は、
すべての人は見る偉大な光、暗闇を照らす誠の光、失望
次にキリストのゆえにという新しい賛美を歌っていきたいと思います。イエス様の十字架によって私たちは罪の支配から解放され、神様のご支配の中で新しい命を歩むようにされました。感謝と喜びを持って歌っていきましょう。
十字架によって罪の支配から私たちを解放し、新しい命となってくれたキリストのゆえに、
十字架によって
罪の支配から私たちを解放し、新しい命となってくれたキリストのゆえに、讃えます主よ、褒め歌う主を、あなたが喜びだから、讃えます主よ、褒め歌う主を、新しくされ
た、讃えます主よ、
讃えます主よ、褒め歌う主を、あなたが喜びだから、讃えます主よ、褒め歌う主を、新しくされたから、
あなたのことされたから、
あなたと共に生きてく、新しく生まれたから、あなたに会って喜ぶ、
あなたのことされたから、
新しく生まれたから、あなたに会って喜ぶ、讃えます主よ、褒め歌う主を、あなたが喜びだから、主よ、褒め歌う主を、新しくされたから、
讃えます、
讃えます、主よ、褒め歌う主を、あなたが喜びだから、 主を新しくされた。
讃えます主を、
讃えます主を、褒め歌う主を、あなたが喜びだから。讃えます主よ、褒め歌う主を、新しくされたから。
新しくされたから、
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 新しくされたから。
それではメッセージの前に、私たちに与えられた十字架の愛を覚えて、アットザクロスを歌っていきましょう。主は心、
主は心、We'll be right back.
ちのために血を流された十字架の愛、死を打ち破り蘇られたあなただけが主、
私のために
私のために血を流された十字架の愛、死を打ち破り蘇られたあなただけが主。
お座りください。一言お祈りしていきます。私たちの天の父なる神様、皆を褒めたたえます。私たちのためにイエス様を送ってくださったことを感謝いたします。死を打ち破り蘇ってくださったことを感謝します。イエス様が私たちのために死なれ蘇られたというこの事実に、この真理を心から私たちは喜びたいと思います。今から、御言葉を聞いていきます。主よ、どうか私たち一人一人の心を探ってください。私たち一人一人の心を開いてあなたの御言葉を聞くことができるように助けてください。そしてイエス様の復活を覚えて、イエス様の復活を私がうちの喜びとして、イエス様と共に歩んでいくことの喜びを知ることができるように、どうか一人一人に触れてください。この時間期待し委ねてイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のイースタータイドに、来てくださいました。皆さんを歓迎いたします。イースターってことで、最初に皆さんイースターの挨拶をしたいと思うんですね。皆さんイースターの挨拶って知ってますか？大丈夫ですか？いきなり本番でいきますよ。はい、皆さんハッピーイースター。もうちょっと元気欲しいな。もう一回いきますよ。ハッピースター。はい。この時間皆さんと共にこのイースター復活の喜びを御言葉から確認していきたいと願います。では御言葉を読んでいきましょう。ローマ人への手紙の6章4節から8節の御言葉になります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますので、どうぞご覧になってください。ローマ人の手紙4章、6章ですね、4節から8節の御言葉になります。それでは御言葉をお読みいたします。ローマ人の手紙6章4節から8節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷ではなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。御言葉は以上となります。私たちは今イースターを過ごしています。そして受難週イースターというこの期間はですね、 いつもよりも死ぬこと、そして生きるということについて、もっともっと思いを巡らす時ではないかと思うのです。イエス様の死と復活というものを通して、私たちの人生の最大の関心事とも言える生と死について考える時間ともなると思うんですね。先日こう私たちの教会にですね、小山望先生がサバティカルのインターンとして研修をしに来てくださいました。その時にですね、土曜日に持たれる青年の朝の学び会にも来てくださったので、学び会の後その日のお昼は小山先生の特技がですね、たこ焼き焼きだそうなんですね。詳しく聞くと、そこでこうたこ焼きを焼くバイトを長年されたので、そんな特技を持っていらっしゃるってことだったんですけども、せっかくなのでその時のお昼は教会でタコパをしようということになったんですね。楽しい時間を持ちながら、タコってやっぱ美味しいんだなって、そんなことを思いながら過ごしました。ですが皆さん、このタコというのがですね、実は英語でデビルフィッシュとも呼ばれるということを知っておられるでしょうか。オクトパスだけじゃなくてデビルフィッシュとも呼ばれるんですね。あんまりいい呼び方ではないらしいんですけども、タコを食べる習慣のない人たちにとっては、あの美味しい美味しいタコがですね、悪魔のような魚に思えるということで、そう呼ばれているそうなんですね。あんなに美味しいのにもったいないなぁなんてことを思うんですけども、確かに食べてみて美味しいっていうことを知らない人からすれば、とても食べたくなるような容姿をタコは実はしてないんですね。うねうねうねうねしてるように見えるんです。そう考えると、最初にこのタコという生物を食べた人ってのは本当にすごいなと、すごい勇気があったんだなと思うんです。ただ意外とそんな食べ物、今私たちが美味しいと思って食べている食べ物の中には、そんなものがたくさんあると思うんですね。例えばカニ、カニですね。私たちみんなカニは美味しいって知ってますけども、美味しいっていうことを知らなければ、あのカニを食べたいと思えるでしょうか。例えばウニとか、例えば茨城の名物のアンコウとか、なんか海のものばっかりになってしまいましたけども、そういったものを私たちが今美味しいと思って食べることができるのは、誰かが一番最初にその見た目にもかかわらず果敢に食べたからなんですね。そしてその美味しさをたくさんの人に伝えたからなんです。一人の人が食べたことによって、その人のその人によって多くの人に伝えられていったんですね、美味しいということが。あるスポーツ選手はこのような名言を言いました。ゼロから1にするのと1から2にするのとでは難しさが全然違う。ゼロから、何もないゼロから1を作り出すのと、もともとある1かを2にするのでは難しさが全然違うというんです。すでにあるものを増やしたり発展させたりするよりも、何もないところから始めるというのがはるかに難しいというんですね。最初に何かをした人がいるならば、それに続く人というのは必ず現れます。おいしいといったような、人々にとって 良いことであればあるほど、そのことはどんどんどんどん広まっていくんですね。最初に一人行った人、先駆けたもの、先駆者がいるならば、その良いものはどんどんどんどん広がっていくんです。最初の一歩を踏み出すことのできる人がいるならば、それに続くことができるんですね。さて、私たちは今日そのことを覚えつつ、イエス様に思いを寄せていきましょう。イエス様の復活に思いを寄せていきたいと思うんですね。なぜイエス様がこの世に来られたのか、なぜイエス様は十字架にかかって血を流し死んだのか、なぜイエス様は死んでから三日目によみがえらなければならなかったのか、そしてなぜ今私たちはその復活を覚え、イースターを喜びとしているのでしょうか。御言葉から確認をしていきたいと願っています。ではまず最初に見るのは、なぜイエス様がこの世に来られたのかということです。私たちの信じるイエス様は神様ですね。なぜ神であるイエス・キリストがわざわざ人となって私たちのうちに住まわれたのでしょうか。御言葉はこう語りかけます。エペソ人の手紙です。2章3節から6節。エペソ人の手紙2章3節から6節。私たちも皆かつては不従順の蔵の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。この聖書の御言葉によれば、イエス・キリストがこの世に来られた理由が、私たちを救うためだというんです。生まれながらに罪によって神様からの御怒りを受け、そしてもう死ぬ以外の可能性が全く残されていなかった私たちを救うために、イエス・キリストがこの世に来たというんです。イエス・キリストがこの世に来たことによって、私たちは死から永遠の命を得るものへと変えられました。滅びから復活を得たということができます。そのため私たちはイエス様と共によみがえり、神様との交わりができるようになったんですね。罪の中で滅びに向かっていた私たちは、神様と近づくことすらできない、何の接点もない、そんな存在でした。罪の中で苦しみ、ただ暗闇の中をさまよっているような、そんな人生を歩む、それが私たちだったんですね。そんな中与えられた一筋の光、それがイエス・キリストなんです。その光によって私たちは救われ、神様と交わりを持つことができる存在となったんですね。マタイの福音書の27章の51節から54節には、そんな私たちのためにこの世に来られたイエス様が十字架の上で命を落とした、その時の出来事が記されています。マタイの福音書の 27章51節から54節です。イエス様が27章の51節から54節、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった。この方は本当に神の子であった。イエス様が十字架の上で命を落としたその時、まず起こった出来事は、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたということです。神殿の幕というのはですね、神様と人とを隔てるためのものでした。幕の奥には大祭司の人がですね、一年に一度だけ入ることが許され、それ以外は立ち入ることができなかったんですね。罪ある人間が罪を持ったまま間違っても神様に近づき、そして命を落としてしまうことがないように、この神殿には幕があったんです。このように幕は罪ある者の命を守る役割がありましたが、しかし同時にこの幕によって誰でも神様の御前に行く、誰でも神様の身元に出ていくということは叶わなかったんです。その幕がイエス・キリストの死によって裂けました。もう二度と修復することが叶わないほど完全に真っ二つになりました。もはや人が神様の前に出ていくことを阻むものはなくなったんですね。十字架とはそもそも敗北の象徴であり、苦しみの象徴であり、罪の象徴です。死刑道具なんですね。しかしイエス様を信じる者にとってその十字架の意味は大きく変わります。罪の象徴だった十字架はイエス・キリストがかかって血を流したことによって罪の許しの象徴へと変わります。イエス・キリストが十字架の上で血を流されたことによって、私たちのどうしようもない罪が生まれながらにして持っていき、人生の歩みの中で積み重なっていったその罪が許されたからです。罪あるままでは神様の身元に行くことができません。神様と罪ある者の間には大きな隔たりがあって、決して近づくことが許されないからです。その隔てを打ち壊してくださったのがイエス・キリストなんですね。ヘブル人の手紙10章19節から20節の御言葉です。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスは自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。イエス・キリストによって神と人との間の隔たりがなくなっていき、人は神と共に歩むことが許されたんですね。ただただ私たちへの愛によって命を落としてくださったイエス様、人は神と共に歩まなければ祝福を受けて生きることはできません。私たちを愛してくださったイエス様はその命を捨てることによって私たちを神様と共に歩むものへと変えてくださったんです。 私たちはこの祝福を覚えたいと願います。イエス・キリストがこの世に来られた理由が、そして十字架の上で死んだ理由が、この祝福を私たちに与えるためだからです。ではローマ人への手紙に戻っていきましょう。先ほどお読みしたローマ人への手紙の6章4節から8節の御言葉をもう一度お読みいたします。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷ではなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるものことにもなると私たちは信じています。キリストと共に歩むこと、イエス・キリストとつながる人生を歩むことによって、私たちの運命もまたイエス・キリストと同じになるというんですね。イエス・キリストが死んでよみがえったならば、私たちもまた死んでよみがえることができるということです。私たちがイエス・キリストを私たちの主と告白するならば、罪あるままで死を迎えるということはないんですね。イエス・キリストが私たちの救い主であるがために、イエス・キリストを救い主として告白し信じているならば、キリストと共に歩むことができるならば、キリストと共に生きることもできるんです。イエス様は死からのよみがえりというゼロから一を成してくださった方です。だから私たちもまたそのイエス様に連なることができるのです。先日ですね、鳥山明さんが亡くなり、世界中で哀悼の意を示す人々が SNS 上であふれかえりました。彼の書いたドラゴンボールという漫画がいかにたくさんの人に愛されていたかということを知ることができます。このドラゴンボールという漫画、私も大好きでですね、子供の頃はこう何回も繰り返して読んでいたことを思い出します。7つ集めるとどんな願い事も1つ叶えることができるというドラゴンボールと、主人公孫悟空を中心とした冒険物語にお供え、私は夢中になりました。でこう物語が進む中でですね、当然ドラゴンボールは何回も集められるんですね。世界中に散らばった7つの玉を集めていくんです。何度も集めた人の願いを叶えることになります。ですが皆さん、このドラゴンボールを集めて叶えられた願いの中で一番多かったものが何だか分かりますか？願いを一つ叶えるドラゴンボール、やっと集めた、そして願いを言う、いろんな願いが実際に登場します。世界征服をしたいとか、若返りたいとか、そんな願いもありましたけども、実際読んでいくと一番多かった願い事は生き返らせてくれというものでした。生き返らせてくれ、死ん でしまったものを生き返らせてくれっていう願いが多かったんですね。一番何でも願いを叶えてあげる、何でも願いを叶えてくれることができる、そんな存在を前にして最も多く語られた願いが生き返りだったんです。そしてどんな場面においても、死んだ人が生き返った時にはそこには喜びがありました。大切な人を亡くした人が生き返りを見て喜び、そして生き返った本人もまた自分が死から蘇ったことを喜んでいる、そんな描写が何度もありました。蘇りには喜びがあるということをよく表しているなと思ったものです。今私たちにはこのドラゴンボールはありません。でもイエス・キリストがいます。私たちと共におられるイエス・キリストがいます。死を打ち破り蘇られた私たちの救い主がいます。私を愛し、私のために人となられ、私のために私に代わって十字架にかかり血を流し恥ずかしめられ、結局は死んでしまった。でもそこから私のために生き返ったイエス・キリストがいるんです。十字架での死は私たちにキリストの愛を示してくれます。そしてイエス・キリストの復活は私たちに希望を与えてくれるんです。キリストと共に私たちもまたよみがえることのできるものとなりました。キリストと共に死んだなら、キリストと共に生きることにもなるんですね。ローマ人の手紙6章8節です。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。キリストは私たちを神様の身元へと出ていくことができるものへと変えてくださいました。キリストは私たちのよみがえりの先駆者となってくださいました。私たちをキリストと共に死に、キリストと共に生きるものとしてくださいました。イースターのこの時、私たちは私たちに与えられたこのあふれる祝福を覚えましょう。その祝福を味わい喜ぶ私たちでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは愛ゆえに私たちにキリストを与えてくださいました。そして暗闇の中にさまよっていた私たちにキリストの復活という希望を与えてくださいました。神様、どうか私たちがキリストと共に歩むものとなりますように、キリストが与えてくださった希望を私たちの希望とし喜ぶものとなりますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応答して新しい命を賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
あなたと出会えた。何も何も変えることできない、その愛心にあふれる。新しい命が胸にある。見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそう。イエスと共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える。イエスが一緒にいるから。あなたと出会えた。
何も何も変えることできない、その愛
心にあふれる。
新しい命が胸にある。
見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそう。イエスと共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える。イエスが一緒にいるから。
それではイースタータイドの最後に、先ほど歌ったキリストのゆえに喜びを持って賛美を捧げていきましょう。
十字架によって
たちを解放し、新しい命となってくれたキリストの夢に讃えます。主よ褒め歌う主を、あなたが喜びだから、主よ褒め歌う主を、新しくされたから、
十字架によって、
十字架によって支配から私たちを解放し、新しい命となってくれたキリストの夢に、
十字架によって、
十字架によって罪の支配から私たちを解放し、新しい命となってくれたキリストの夢に讃えます。主よ褒め歌う主を、あなたが喜びだから、新しくされたから、
讃えます主よ、
讃えます主よ褒め歌う主を、あなたが喜びだから、讃えます主よ褒め歌う主を、新しくされたから、
あなたのことされたから、
あなたのことされたから、あなたと共に生きてく、新しく生まれたから、あなたに会って喜ぶ、
あなたのことされたから、
新しく生まれたから、あなたに会って喜ぶ、讃えます主よ褒め歌う主を、あなたが喜びだから、讃えます主よ褒め歌う主を、新しくされたから、讃えます主よ褒め歌う主を、あなたが喜びだから、讃えます主よ褒め歌う主を、
讃えます主よ、
讃えます主よ褒め歌う主を、あなたが喜びだから、讃えます主よ褒め歌う主を、新しくされたから、
新しくされたから、
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 どうぞお座りください。これにてイースタータイドを終わりにします。